石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、 LINE の個人情報が中国の関連企業といいますか、システム開発会社からアクセスできる状態にあったと。日本に置いてあるデータなんですけども、中国からアクセスできるというような報道がされて、結構大問題に発展しております。はい、現状やはりLINE ね、国内では8600万人のユーザーが使っているということもあり、多くの自治体が情報発信ですとか、最近ですとコロナのね、ワクチンの接種の予約を取るのが LINE であったりですとか、そういったことをしているのもあるので、大事になっているというところがあります。ただ、LINE に関しては昔からそんなことは言われてたりもしましたし、今回の報道が出た時に多くの人はそうだよねって、なんで今更騒いでんだっていうのもあったりもしたので、結構 IT 業界の人からすると何を今更というところはあったりするのかなと思います。今中国って法律が変わって、中国企業が持っているデータを政府がアクセスできるようになっているというところもあるので、ちょっとこれはまずいんじゃないかとね。数年前までは本当にこうね、 IT 企業が中国の企業に対してバンバンシステム開発委託するとかってことはあったんですけども、やはり法律が変わってちょっとね、それどうなんだっていう空気になってきているというところがあるのかなと。で、LINE に関してはね、 Z ホールディングスと経営統合したことがあって、それによってね、Z ホールディングス側がこれまずいんじゃないかみたいなことになって、今回は騒動が大きくなったというところだったりもします。ねえ、そうは言われてもユーザーからすると、じゃあね、今更 LINE に変わるもんってあるかいなっていうところだったりもしますし、やはり LINE はもっとね、されないようにしっかりとね、個人情報はね、管理すべきなのかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
IIJ の新料金プランについて聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
IIJ ミオの新料金プランと 5G 戦略。個人向け通信サービス IIJ ミオを展開する IIJ インターネットイニシアティブは、4月1日から新料金プランの提供を開始すると発表しました。 2GB から20GB まで5段階の容量から選べ、 eSIM も提供します。本日は株式会社インターネットイニシアティブより執行役員 MVNO 事業部長の矢吹茂雄さんにお越しいただき、お話を伺っていきたいと思います。矢吹さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。通信会社各社が新料金プランを続々と投入しています。キャリアの値下げがたびたびニュースになっていますが、 MVNO もさまざまなプランを発表していて、ユーザーの選択肢が増えているといった状況です。IIJ はプロ MVNO をいち早く開始するなど、さまざまなサービスを意欲的に提供していますが、今回の料金プランはどのような特徴があるのか、いろいろ聞いていきたいと思います。まずですけども、この半年振り返ってみてどうですか？
そうですね、大変忙しかったですね。
はい、
去にマーケットがガラッと仕組みも変わるし、プライスも変わるという中に追従していくのは結構、未だに続いてるんですけど、しんどい作業ですね。
やはりアハモショックは大きかったですよね。
そうですね。
でその中で IIJ ミオも新料金プランを発表しました。簡単にその内容をご紹介いただけますでしょうか？
はい、まず音声がついた2ギガで780円からということで、業界では最安値のプライシングを設定したというところが一番大きいところです。 であとはまあそこから2、4、8、15、20という5段階のギガバイト容量に対して料金を設定していますと。でそれぞれあのプラスチックの SIM と eSIM というのが対応していて、まあ、eSIM だとさらに料金が安いというような設定になっております。従来からやっているあの余ったデータ容量は翌月に繰り越しであったり、6月以降に追加リリースですけれどもデータシェアといったところは従来通り対応していくというところで、6月以降にはあとは 5G 対応といったところも予定をしていてですね、可能な限り昼間の通信品質も良くしていくという対応を考えてますので、旧来のプランよりも新しさもしくは料金での買いやすさといったところはあるというふうに思っております。
一つずつ振り返っていきたいんですけど、まず音声 SIM で2ギガで708円からと、これ相当安すぎる気がするんですけど、
まあ、2つ理由があって、まあ、1つはやっぱりあの特にその12月ぐらいの SNS 等のネットの反応で、はい、やっぱ MVNO が終わったっていうような反応非常に強かったですね、はい。まあ、実際にあのその12月時点での接続料水準だと結構厳しかったんですけど、我々としては MVNO っていうものが今終わらせるには早いというよりはまだまだ大きくなっていくんだぞというところで攻めていく必要があるというのが一つ、もう一つは今度はあの逆説的なんですけど、将来原価方式になったことで将来の利益が計算しやすくなったっていうところがあってですね、まあ、今はちょっと苦しいんだけど来年再来年ここ乗り越えるとかなり利益が稼げるっていう計算ができるようになったので、十分利益率は確保してやっていける水準かなというふうに思ってます。
で、まあ、容量に関しては2、4、8、15、20といった5段階になってますけど、これというのはどういう考えからこの5段階になってるんですかね。
当初はですね2、4、8、15だったんですね、はい、これはあの去年の6月時点でこれで行こうということを決めてたんですけど、はい、あの2と4と4と8っていうのは今現在提供しているあの3と6っていうのをですね、まあ、細かく分析するともう少し細分化してもいいのかなというところで決まってます、はい、で20に関してはこれはあのアガモの発表以降にどうするっていう議論をかなり社内でもしてですね、2つ意見があって、やっぱそのキャリアさんに対抗するメニューを作る意味がないんじゃないかという人と、やっぱできる範囲で対抗していこうよっていう意見があったんですけど、社内の人間に聞いてそういうサービスって本当欲しいっていうのは必ず意見ヒアリングしてですね、まあ、あの社内で20ギガ使ってるやつがいてですね、いや私欲しいですっていう意見があったので、じゃあ作ろうかというところで最終的には決定していますね。
20ギガで1808円でしたっけ、
はい、
ですよね。大手3社は、まあね、最初は2980円とか、まあ、2980円もありましたけど、で、MVNO が1908円とかで出してきて、それよりも100円安いという感じですよね。やっぱりこの100円安くするっていうのは相当ギリギリまで判断もやったんですか、どうですか。
いやもう出すってなったらそんなには、はい、悩まなかったですね。まあ、ここはあの計算の仕方なんですけどね、本当に20ギガきっちり使う人が何人いるかっていうのが一番この料金を計算するときに効いてくるんですけど、まあ今の我々の大容量ユーザーって非常に少ないんでですね、仮にみんながきっちり使ったとしても全体の収支に対して影響してないっていうような考え方をしてこの料金設定っていうのをしました。
IIJ ミオを使ってる人は結構まあ節約上手みたいな感じだったりするんですかね。
おっしゃる通りですね、やっぱり自分の必要なだけ必要なものを買うっていう方が多いですよね。
これ、まあ、eSIM ですとさらにまあ2ギガで400円といった形ですけども、やはりやっぱり eSIM IIJ としても売っていきたいという感じなんですか。
eSIM は力入れてます。あのやっぱりこうあと2年3年先を考えるとまだまだ難しい世界だとは思ってるんですけど、じゃあ10年先とか15年先の我々の生活の中に eSIM ってどう入ってるんだろうというふうに考えると、やはり eSIM っていうのが今黎明期でしっかりとここで立ち上げたものが次の時代に勝ち残っていけるんじゃないかなというふうに信じて今やってますね。
実際ユーザーの反響ってどうですか、 eSIM、まあね、すでに IIJ サービス提供してますけども。
eSIM 買われる方はやっぱり2タイプいると思っていて、はい、まあ、1つはやはりあの携帯に好奇心が旺盛な方ですよね、はい、でその方からするとそのどちらかというと eSIM の値段とかよりは使い勝手であったり、インストールの仕方っていうところ、 が非常に大きいのかなと、うん、でただここに関して言うとまだまだやっぱり技術的にですね超えなきゃいけないハードルがいくつかあるので、はい、まだやはり素人向きではないというような印象はあります、うん、でもう一つのタイプがやっぱりその単に好奇心というよりは本当に値段を抑える術として使われる方ですよね、うん、でこの方たちからすると多少ハードルを超えても安いんだからいいじゃんという考え方で、うん、こちらの方々は比較的解約率が低いというか定着率が高いというような傾向はありますね、う
ん、実際まあね、eSIM の端末が増えてくると、まあ、非常に乗り換えやすくなるっていうところもあると思うんですけども、その辺そういった何でしょう危機感みたいなのあったりしますか。
メーカーさんにはぜひ eSIM の端末を作ってくれというのはいつもお願いをしているんですけど、はいはい、やはり需要と供給のバランスがまだメーカーさんからすると見えにくいというところで、うん、現在我々が接続している端末なんかを見てもほとんどが iOS なのでですね、うんうん、もう少し Android 系の端末が増えていただきたいなという気持ちはあります。
やっぱキャリアはなんとなく eSIM もやる気なかった感じがすごい今まではしてましたが、これからやらざるを得ないっていう感じでしょうし、まあ、メーカーとしても対応していく方向になるのかなというところなので、おそらく今年後半から来年にかけて Android でも eSIM が増えてくるんじゃないのかなってところですよね。そうなってくるとまた面白くなってきますかね。
そうですね。あとは今年の後半ぐらいからは今ちょうど議論しているところですけど、音声の eSIM の MVNO の開放っていうのが一つ始まっていくと思いますので、はい、そうなってくるとその端末というものに関して自然的に増えていくかなと思うので、端末の問題はまああと1年もすると結構クリアしてるかなというふうに思います。
今後そのまあ音声付きの eSIM の提供がキャリアから出るようになった場合には IIJ としてはそれを売りつつ自社のフレーム NO のデータオンリーの eSIM を売っていくという感じになるんですかね。
そうですね。
まあ、そうなってくると、ね、選択肢も増えて面白くなってきますよね、はい、あとまあ特徴としてあるのが、まあ、データ容量のよく作り越しと、まあ、データシェアといった感じですけども、やはりまあこの辺根強いニーズがあるって感じなんですかね。
まあ、根強いニーズというか、まあ結構まあデータ繰り越しに関して言うと、うん、ギリギリ買ってる方が多いんでですね、うん、なんか面白いアンケートがあったんですけど、夏休み前に少しこうデータを節約して、はい、帰省の時に余ったのを全部使うっていうような方がいたりですね、まあそういった賢いユーザーの方が多いんでですね、まあ、そういったところは解約にならないようにサービスを作ったっていうところですね。あとデータシェアはもう少し機能を充実させようとしていて、みんなで10ギガ買った時に一人一人が何ギガ使うっていう設定ができるようにですね、今まではそのどんぶりで買ったものを勝手にシェアしている状態だったのが、まあ一人当たりの容量を契約ごとに決められるというようなことを機能としては提供していきたいなと思ってます。
結構この辺があれですよね、他社との差別化になってきそうですよね。
そうですね、機能的な差別化としてはこの辺ですかね。やっぱ料金はどうしても原価構造がほとんど同じなので、いずれ似たようなものになっていくと思いますので、この辺の差っていうのはしっかりとつけていきたいなと思ってます、
ね、ドコモが、ね、家族でこうデータ、ね、こうシェアするやつをやめてしまったので、まあ、逆に相手使い方しようと思うと IIJ に見ようのが選択肢になってくるという感じですよね。あとこれ6月以降に 5G も提供するというところですよね。
はい、もちろん早くやれっていう声はあったんですけど、はい、去年の春ぐらいですかね、一回どうしようかっていうのは社内で検討したんですが、はい、その時に一番議論になったのは 5G ならではのサービスを作ろうっていうのが一番我々としてはやりたかったことなんですが、はい、やっぱ今の接続量水準であったり、うん、今の基地局のエリア展開とかを見ると厳しいねと、であればそこそこなタイミングで 5G 対応していくっていうことをまずは始めて、さあ来年ぐらいの 5G スタンドアローンと言われてる次の世代の 5G ではもう少し新しいものが作れないかなというんで、企画の方が一回ペンディングしてるような感じですね、うん、
これ本当は料金プランの新しいやつも6月ぐらいに考えてたんですよね。
そうですそうです、はい、やっぱアハモさんが出してきてですね、はい、どんだけ前倒しできるんだっていうので、うん、かなり、まあそうですね、スケジュールを前倒しにしたので、うん、一部のユーザーの方には今もまあキャンペーンで予約みたいなのやってるんですけど、 ちょっとご不便をかけてしまうところは本当に申し訳ないなというふうに思ってます。
やはりあれですよね、早めにアナウンスすることが重要だったんですよね。
どちらかというと我々遅かったって皆さんにお叱り受けてるんですけど、そうですね、なんかやはり一番最初に舞音さんが1月下旬に発表して、はい、そこからどんどん皆さん発表されてる中で IIJ どうするんだっていうのは結構皆さんに問い合わせいただいてたんでですね、はい、早めに発表するっていうのは商売としてはまあいいんですけど、はい、まあどちらかというとちゃんとしたものをちゃんとした形で発表できるタイミングっていうのを測ってたというところですかね。
発表会の日程も結構早めに発表されてて、
はい、
ね、多分 IIJ なんかやるからみんな待っててねっていうなんかメッセージだったのかなって気がすごいしたんですけどね。
あ、そうですね、なんかテザーサイトみたいなの作ってっていうのは、あれは宣伝担当のアイデアで、やらせていただいたんですが、まあ、やるっていうのは決めてたので、あとは発表中身と料金が決まったのは実は発表会の本当に前の週
ですね。
はい、
しかもあれですよね、発表会か何かの時にはまあこの料金はなんとなく2年ぐらいはスタンダードになるんじゃないかみたいな話をされてましたよね。
あ、そうでしたっけ。はい、当面はまあこのぐらいの料金水準で動くかなとは思ってます。かなり踏み込んだ料金なので、
うんうん、ねえ、なかなかこんなに下げて本当に儲けられるのかなって心配なんですけどね。そこは大丈夫なんですよね。
むしろこれは先日のミオミーティングでも話させていただいたんですが、はい、ここ1年半ぐらいは、まあ、法人の回線 IoT の回線が非常に好調で、そっちですごいこう回線が増えていくんですけど、やっぱコンシューマーの取れ高っていうか獲得が非常に弱っていたので、全体の設備のボリュームがあんまり太らなかったんですよね。そうすると、まあ、法人向けの在庫不足みたいな状態が陥るのがちょっと見えてきたので、むしろ今回やっぱこのプランでもう一度設備を大きくして法人の方の在庫を作りたいという狙いもあります。
うーん、あれですもんね、 IIJ の場合はまあ法人もやっていて IIJ 業もあってっていうところで、まあ、その両輪、あと MVNE かな、はい、っていうのが3つで回してる感じなんですよね。
はい、そうですね。
例えば機械の IoT 的な通信は夜とかにこうトラフィックを割り振って、で、まあ、一般のユーザー昼間使ってるみたいな感じなので、まあ、そういった設備投資をしても、まあ、そこでうまいこと回ると。なので他の MVNO とかはコンシューマーメインだったりもするので、どうしてもなかなかこう設備を増やせないっていうところで言うと、 IIJ はまあそういった体制だからこそ頑張れるというか、他に比べるとやりやすいってところはあるんですよね。っていう中でじゃあ全体を大きくするというところが一つあるという感じなんですかね。
はい、
実際今 IoT とか法人とかっていうのは伸びてるもんなんですか？
伸びてますね、おかげさまで。まあ、やっぱり IoT の場合っていうのは一つのテスト案件1個取ってもかなりのボリュームだったりするんですね、回線数です。格安 SIM だと1人に1枚せいぜい2枚なんですけど、IoT だともう一つの端末に対して、まあ、何万台とかっていう規模になって、それが何千個も案件があると、まあ、やっぱ増えていくなと。実際いろんなキャリアさんのデータとか各種シンクタンクのデータなんかを見ても、ほとんど回線の伸びっていうのが IoT の方に寄っているんで、まあ、これからもそうですし今もそうですけど、どんどん伸びていく領域かなというふうに思ってます。
具体的にどういったのに使われてるんですか？
我々のところに来るのは、まあ、一番多いのはやっぱ監視カメラっていうのが今非常に多いんですよね。まあ、駐車場だったり道路だったり河川だったり、いろんなところで使う監視カメラっていうのはまず一個多いですね。あとはまあ、センサー案件って言ってるんですけど、例えば水位センサーだったり温度センサーだったり放射能センサーだったり、いろんな、まあ、そういうセンサーをですね、いろんなところにばらまいて、それをモバイルでつなぐっていうような話も多くてですね、今のところそういうものが多いですね。だんだんそれが産業、例えば工場の中であったり、産業装置の方にもだんだんシフトしてきてるっていうのがここ1年ぐらいの動きですかね。
そういったのを導入するときに、まあ、いろんな会社あると思うんですけど、うん、IIJ が選ばれる理由ってどこにあるんですか？
IoT っていうのは単に通信だけで止まらないっていうところだと思っていて、はいはい、まあ、端末があって通信があって、その後にそのデータを貯めるクラウドであったり、はい、それを分析するコンピューターであったり機能であったりっていうのが、 まあ必要で、それをやっぱ外部に漏れないようにセキュリティでこう多くくくる必要もあるんでですね、結構そこの技術っていうのを全部揃えてる事業者っていうのは数少なくてですね、まあ我々はその一社かなと思ってます。
結構まあそういったニーズでもフル MVNO の回線使われてる感じなんですか？
そうですね、今も実は、法人用では出荷のほとんどがフル MVNO の方にシフトしていて、全体の累積でももう 55% ぐらいですかね、法人の方は 55% ぐらいがもうフル MVNO の方の回線にシフトしてしまったので、まあ、これからはそちらをメインに展開していくということになると思います。
フル MVNO をやってよかったって感じですか？
まあはい、投資の時はかなり勇気がいいですね。実はまあ裏話で言うと、私の所属する MVNO 事業部っていうのがちょうどフル MVNO の投資をする時にできた事業部で、はいはい、決裁書の判子っていうかまあ承認を最初に押すのが私だったんでですね、金額見てちょっと驚いてですね、本当にやるんですかっていうのはありましたね。ただ今となってみると2つの意味でよかったなと思っていて、まあ、1個はお客様に対して個性が見せられる、まあ、実際にそれが案件につながってるっていうところと、もう1個はやっぱ営業マンとか内部の人間が誇り持って売れてるっていうところが非常に強くて、やっぱ我々だけがやっているっていうふうに言い切れるっていうのは本当に営業にとっては非常にありがたい話みたいなんでですね、そういう意味でも良かったなと思ってます。ただまあこんな言い方するとあれなんですけど、我々としてもですね、設備投資をしたことは良かった、結果論的には良かったんですけど、じゃあこれから 5G まあの SA 時代にもう一回設備投資を良しとしてやるかっていうと、あんまり嬉しい投資ではないですよね。結局ああいったものっていうのはキャリアさんから機能としてご提供いただければ別に投資する必要ないものなので、そういう意味だと、まあ、今ちょうど VMNO みたいな議論をさせていただいてるんですが、キャリアさんに通信インフラを自由に使えるような機能提供っていうのをちょっと求めていきたいっていうのは今の流れですね。
なかなかそこまでの議論って現状いけてない感じですか？
だいぶ MVNO 委員会なんかも通じてイメージとしてはお伝えできてると思うんですけど、あとはやっぱりキャリアさんからすると、まあ何ていうんですかね、自分たちの社内のリソースを勝手に使われる状態なのでなかなかそこをどうやってこう実際は運用コントロールするかっていうところが一つ課題だとは認識してます。
そうですね。とはいえやはりね、そういうのを使える状態にしてやっぱりね、キャリアとしてもそれで売り上げが上がるようにすればいいんだろうなと思うんですけども、なかなかねそういったところもキャリアとして及び腰になってる感じもすごいしますし、
多分特にその先進国ではないところでは、やっぱりこれから 5G、6G、7G とこう新しい技術どんどん投入されていくと思いますし、そのキャリアの事業者としてのあり方みたいなのももう少しこう先進国の寡占状態とは違うものがあってもいいんだと思っていてですね、技術的にはそういったものが作れるんだろうなと思っていて、多分今 VMNO として 5G のために議論していることっていうのが多分その先世界でのスタンダードになるような動きになっていくといいなと。で、日本でそういったものが産業としてデファクトを作っていけるまではいかないのかもしれないんですけど、先行して議論できてるっていうのは非常に日本にとってはいいことだと思うんですよね。
そうですよね。今後、まあ、IIJ の展望として何か今年なんか注力する方向性って何かあったりしますか？
まあ、今言った VMNO の話はしっかりやっていかなきゃいけないんですけど、直近ではやっぱり音声の卸料金のところの改定っていうのが、まあ、これからサービスもどんどん他社も含めて出てくるので、まあ、そこはしっかりとやっていかなきゃいけないなと思ってます。であとは、まあ、夏以降ですかね、 eSIM に関してはよりより端末が出てくると思いますので、そこに対しての注力っていうのもしっかりやっていきたいなと思ってます。
増代さん、今回の話を聞いて何か感想ありますか？
はい、昨年末から大手キャリアが値下げを、まあ、次々発表してたと思うんですけども、ユーザーとしてはすごい値段が安くなるっていうのは、まあ、嬉しいわけですけど、 ある意味でその格安の境目をすごい見つけにくくなったなっていう印象がありました。でやっぱりまあ料金競争っていうのはもう果てしなくこれ続いていくものだと思うので、今後どういったものを展開していくかっていうのが、まあ、そのタイミング発表する順番もあるんだと思うんですけども、すごい難しいことなんだなっていうのを改めて思いました。であと、まあ、ちょっと後半で触れてたその IIJ の法人向けサービスのお話ですかね。あの機能提供を求めていきたいというような話とか、今日はあの料金プランのお話がメインではあったんですけど、これだけでもなんかすごく聞きたい内容のお話だった、すごい面白いなって思いました。
ありがとうございます、
はい。
ね、やはり、ね、キャリアと MVA の、ね、共存していけるような関係性っていうのを、ね、なかなか作るのは大変なんですけど、まあ、それをしないことには、ね、日本の通信業界も良くならないので、ね、今後、ね、やっぱり各関係者努力していく必要があるのかなと思いますね、はい。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、まずIIJ ミオの新プランなんですけれども、非常に自信を持ったものを作りましたので、ぜひ一度使っていただいてですね、ご感想などあればいただければなというふうに思っております。またMVNO 業界を代表してですね、いろんな活動をしておりますが、今石川さんの方からもありましたように、 MVNO というものが、まあ、日本の通信を活性化するというか、国のために貢献できるといった世界を作っていきたいと思っておりますので、そちらについては引き続き頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日のゲストはインターネットイニシアティブの矢吹茂雄さんでした。以上、特集 IIJ ミオの新料金プランと 5G 戦略でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、やはりまあ IIJ、ね、格安スマホといいますか MVA の中でもまあ老舗に入りますし、やはりね、法人と MVA の意を持っているというのは強いのかなというところ、ね、それとまあ含めてコンシューマー向けもやっていることによってまあ設備を拡大できると、フル MVA でもやるというところで言うとね、やはりまあ IIJ、まあ、非常に大きな会社ともしますし、この先ね、大手3社を脅かす存在としてね、 MVA のとして頑張ってほしいなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週ですけども、京セラのトルク 5G を特集します。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。サキッ。